それでは今日の御言葉の箇所を読みいたします。本日の御言葉の箇所はヨハネの福音書3章の22節から30節。ヨハネの福音書の3章22節から30節。新改訳第3版をお持ちの方は新約聖書の177ページ、第2版をお持ちの方は新約聖書の162ページになります。それではお読みいたします。ヨハネの福音書の3章22節から30節。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。ヨハネはまだ投獄されていなかったからである。それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。彼らはヨハネのところに来て言った。先生、見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるものでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。ではこのところから婚礼の喜びと題して近藤先生が説教します。
今日の説教のタイトルに婚礼の喜びとつけましたけれども、私はですね、計算をして結婚式の次の日の日曜日にこのタイトルになるように聖書の箇所を選んだわけではありませんですね。まさに神様がなさる技だと自分でも思っておりますけれども、今日婚礼の喜びとそのようにタイトルをつけました。聖書の中で偉大だと言われている人物はたくさんいます。皆さん、聖書の中に登場する人物の中で、ああこの人は偉大だと思う人、どんな人物の名前が思い浮かぶでしょうか。道夫君。イザヤ。はい、預言者イザヤ、大預言者と呼ばれたイザヤですね。他にもですね、たくさんいますよね、偉大だと言われる人物。例えばアブラハム、まあ、ユダヤ教の祖、ユダヤ人の祖と呼ばれるアブラハム、あるいはあの出エジプトのモーセ、あのイスラエルの王であったダビデ、まあ、クリスチャンじゃなくともアブラハムやモーセやダビデの名前は耳にしたことがあるほど偉大な人物として聖書の中にも描かれています。まあ、新約聖書に行きましてもペテロやパウロといった使徒たち、まあ、私たちもですね、聖書を読めば読むほど、まあ、それが一体どれほど大きな技を彼らを通して神様がなしてくださったのかということに気づかされるわけです。でも、まあ、聖書の中にたくさんの人が登場しますけれども、ある意味聖書に登場する人々の中でも最上級の評価を受けている人といえば、それは先ほど読んでいただきました箇所に登場した、今日の箇所に登場したこのバプテスマのヨハネ、バプテスマのヨハネだということができます。イエス・キリストはマタイの福音書の11章を読みますとこんなことを言いました。女から生まれた者の中でバプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。 まあ、イエス様が生きていたその時代ですから、まあ、その後に登場してくるパウロたちはですね、まだ登場してないですけれども、でも、みちおくんが言ったイザヤですとか、アブラハムですとか、モーセですとか、ダビデですとか、もう、波いるですね、こう偉大だと呼ばれる人物たちを押しのけてイエス様の評価は、女から生まれたもの、つまり、この地上に生きた人間の中で、今も生きている人間、イエス様の時代にも生きている人間の中で、誰と比べても、このバプテスマのヨハネこそが最も偉大だと、そのようにイエス様は語られたんです。まあこれ評価しすぎじゃないかななどと私などは思ってしまうんです。でもイエス様はここで弟子たちに対して語られていたんです。その理由は一体何なのか、何をもってここまでの評価をこのバプテスマのヨハネという人物は受けているのか。その理由が今日の箇所にも存分に表されているんです。私たちは今日このバプテスマのヨハネの姿から、この現代に生きる私たち自身の在り方を顧み、また教えられていきたいと思います。今日も主には二つの点でお話をしたいと思っています。第一点目は、妬む思いということ。妬む思いということ。そして第二点目が、友の喜びということ。友の喜びということです。さあ、まずは、妬む思い。このことについてですけれども、まあ、妬みという言葉があります。妬みという言葉はいい言葉ではないですね。でも、妬みという言葉、具体的に妬みとは何ですかと皆さん聞かれたらば、どのように説明できるでしょうか。妬み。まあ、私たちの内側に起こる感情のことですけれども、具体的にそれはどんな心の動きのことなのか。私もですね、正確にもう一度こう説明できるようになろうと思いまして、辞書で妬みという項を引いてみました。するとこう書いてありました。妬むこと。いや、なんかですね、こうびっくりしました。妬むこと。そうか。でも気を取り直してですね、じゃあ、まあ、辞書の引き方はですね、小学生の時に習いましたので、妬むことと言われているのならば、じゃあ今度はと思いまして、妬むという項を引いてみました。そしたらそこには、妬みの思いを抱くこととは書いてありませんでした。ではなくて、ちゃんと書いてありました。妬むとは、他人が自分より優れている状態を羨ましく思って憎むことと書いてあったんですね。他人が自分より優れている状態を羨ましく思って、ここまでだけではなくて、その辞書では憎むことと説明をしていました。まあ、憎むなどと言われると穏やかではないように思うんですけれども、でも聖書を開いていきますときに、聖書を読んでいきますときに、まさにこの妬みの問題、妬むことの問題というのは聖書の大きな大きなテーマの一つであることに気づかされるんです。聖書にはたくさんの人物のストーリーが記されていますけれども、そのストーリーの数だけと言ってもいいほど、妬む人が登場するんです。思い浮かべてみたいと思います。思い出してみたいと思います。カインとアベル。お兄さんであったカインは、弟のアベルが受けた神様からの評価を妬んで、まさに憎しみを抱き、その憎しみが殺意に変わり、弟のアベルを殺してしまいました。アブラハムの奥さんであったサラのことを考えてみたいと思うんです。創世記に登場するサラ。彼女は自分を通して子供が生まれないことに悩み、そして何とかこの夫に子孫を残すために、まあ、当時はそのような自分の女奴隷を主人に与えて、その女奴隷を通して生まれる子供を正式な子供とする、後取りとする、これが認められていました。その正当な制度に則って、サラは自分の女奴隷ハガルを夫に差し出します。果たして彼女が願った通りに、このハガルは夫アブラハムを通して見ごもります。しかし、 この女奴隷ハガルの態度も悪かったんですけれども、このハガルが身ごもったのを見てサラは同じ女性としての妬みに燃えて、そしてこのハガルをいじめてしまう、家から追い出してしまうということが起こります。アブラハムのひ孫にあたりますヤコブの息子たち、この息子たちは父親からの寵愛を受けたヨセフを妬んで、まさに憎み、そして殺そうとしました。エジプトに奴隷として結局売り払ってしまいます。モーセの兄弟のアロンとミリアム、非常に密な関係を持っていたはずのこの三兄弟ですけれども、やはり妬みからその関係にほころびが生じます。民数記の12章、アロンとミリアムはお兄さんとお姉さんですけれども、モーセが神と特別な関係を築いているのを妬んで、この弟を非難することになります。イスラエル王国初代のサウル、自分の部下であったダビデが人々から称賛されているのを知って妬み、あらゆる手段を使ってこの部下であるダビデを殺害しようとしました。彼の反省は、王としての多くの時間とエネルギーがダビデを殺害するために用いられていったんです。もうすぐクリスマスがやってきますけれども、新しい王の誕生の予言を聞いたヘロデ大王は妬みから2歳以下の子供たちを皆殺しにするというこの暴挙を行いました。イエス様の時代の大祭司、律法学者、サドカイ人、パリサイ人たちはこぞって人々の注目がイエス様に集まることに対して妬みを覚え、そして殺意を抱いたんです。使徒の働きでも大祭司と仲間たちは使徒たちによって癒しの奇跡がなされる、素晴らしい神様の御業が目の前でなされているのを見ながら、彼らは驚嘆して神様の御名を褒めたたえたではなくて、まさに妬みに燃えて使徒たちを捕らえて牢獄にぶち込んだ、投獄した、このような記録が残されています。ユダヤ人たちは妬みに燃えてパウロを殺そうと、パウロを殺すまでは食事をしないと誓うほどに憎しみと殺意を燃やしたんです。いずれもですね、聖書のいろんな箇所を読んでいくと穏やかじゃないんです。妬みという言葉が登場するそれぞれの場面で、他人を羨ましく思って憎むということ、憎しみはやがて殺意に変わっていきます。福音書においても、パウロの手紙においても、イエス様によっても、パウロによっても、たくさんのですね、罪のリストというものが記されていますけれども、人間の中に生じる罪の問題、羅列されていくその罪の項目の中には、必ずと言っていいほど、この妬みという言葉が登場します。妬みが挙げられるんです。さあ、改めて今日の箇所を読んでいきたいと思いますけれども、実は今日の箇所にも妬みという言葉は登場はしていませんけれども、やはり妬む思いを内に抱いた人々が登場してくるんです。それはバプテスマのヨハネの弟子たちでした。確認をしていきたいと思いますけれども、まずは22節と23節、今日の箇所、ヨハネの福音書の3章の22節と23節を確認をしたいと思います。22節にはこうあります。その後イエスは弟子たちとユダヤの地に行き、彼らと共にそこに滞在してバプテスマを授けておられた。かつてはバプテスマのヨハネからバプテスマを受けたイエス様でした。イエス様のもとに弟子たちが集まってきて、イエス様もその弟子たちを任命されて、その弟子たちと共に行動される中で、イエス様もまたバプテスマのヨハネと同じようにヨルダン川に行って、そしてバプテスマを授けていたというんです。さあ、さらには元祖、元祖という言葉をつけるとですね、何かラーメン屋でも何でもわーすごいと思われますけれども、元祖バプテスマを授ける人、このヨハネもまた23節を読みますと、一方ヨハネもサリムに近いアイノンでバプテスマを授けていた。そこには 水が多かったからである。人々は次々にやってきてバプテスマを受けていた。イスラエルに行きますと、ヨルダン川というのは大きな大きな川だと勝手に想像していきますと、実際にこれがヨルダン川ですと示されるところがですね、本当にこう小さな川であることに驚かされるんです。それは季節によっても、雨季には非常に川幅が広がるんですけれども、でも普段はですね、乾季の時には非常に細い川で、この盛岡で言いますならば、北上川なんてとんでもないですね。あんな北上川ほどの大きさはなくて、むしろ中津川、あの市役所の横を流れている中津川のような、そんなですね印象なんです。これがヨルダン川です。私もバスに乗りながら、これがヨルダン川ですと示されたのは中津川よりももっとですね狭いぐらいの、それぐらいの川幅の川でした。まあ場所によってもですね、水量が多くあるところ、ずっとですねガリラヤ湖からあの視界にまで下っていくその川ですけれども、水量があるところないところ差があるんですけれども、まあ水量があるところがまさにバプテスマを授けるのには一番適している。自然とイエス様もその水量があるところを選び、そしてバプテスマのヨハネはもともとそこでしていたのかもしれません。二人とも同じような場所でそれぞれバプテスマを授けていたと言うんです。まあヨハネはこの後投獄をされることになるわけですけれども、この時点ではまだ投獄はされていません。バプテスマのヨハネというのは有名な人物でした。時の人でした。マタイの福音書を確認しますと、他の教官福音書を確認しますと、国中からこのヨハネのもとにバプテスマを受けるために人々が押し寄せていた、そんなことが記録されています。イエス様ご自身もその押し寄せる人々の中の一人として、かつてバプテスマのヨハネのもとに集い、そしてバプテスマを受けました。洗礼を受けました。ただこのヨハネの福音書の3章の時点では早くも勢力図と言っていいでしょうか、人々の関心が移ってきていた様子を私たちは知ることができます。23節の最後、人々は次々にやってきてバプテスマを受けていたとありますが、この人々がどこにやってきていたのか、まあこうやってですね、節を23節の最後にこの文章が書かれますとは、やっぱりバプテスマのヨハネのもとに人々が次々にやってきたのかと思い込んでしまうんですけれども、もともとですね聖書には節というものはついていませんでした。ずーっと後になってですね、便宜上聖書を編集した人がつけたものがこの節ですので、もともとはですねこの流れの中では人々がバプテスマを受けるためにやってきていたのはバプテスマのヨハネのもとでもあり、同時にこのイエスと弟子たちのもとでもあったわけです。さらにはさらに続いていく箇所を読みますと、どうやらバプテスマのヨハネのもとに訪れていた人々たちもまたイエスのもとへとその足を向け続けていた。この勢力図が変わりつつあった、そんな様子を知ることができるんです。まあ、そもそもですね、人々だけではありません。バプテスマを受けるためにやってくる人々だけではなくて、一章の箇所で詳しく取り上げましたように、ペテロの兄弟アンデレ、この人物はもともとはバプテスマのヨハネの弟子であったと、そのように記録されています。まあアンデレや、あるいはこのヨハネの福音書を記しているヨハネ自身ではないかと言われていますけれども、もともとはバプテスマのヨハネの弟子であった人々がお師匠さんを乗り換える形でイエス様のもとに集い始め、そしてイエス様の弟子となるということも起こっていました。この状況に対して焦りと複雑な感情を抱いたと思われるのが、バプテスマのヨハネのもとに留まっていた弟子たちでした。25節を読みますと、それでヨハネの弟子たちがあるユダヤ人と清めについて論議した。まあ、この一節よくわからないんですね。どんなことを論議したのか。 ヨハネの弟子たちがなぜこの特別な一人のユダヤ人と清めについて、まあ清め、バプテスマも清めのためと言われていましたけれども、論議をしたのか、明確ではありませんけれども、しかし、この論議を経て彼らは、ますますその焦りと複雑な思いを募らせて、そして、ヨハネのもとに、お師匠さんのヨハネのもとにやってきたというのが、続く26節の説明なんです。では26節をご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の3章の26節。はい。彼らはヨハネのところに来ていった。先生、見てください。ヨルダンの向こう岸であなたと一緒にいて、あなたが証言なさったあの方がバプテスマを授けておられます。そして皆あの方の方へ行きます。この最後の言葉ですね。最後の言葉。イエス様も、また弟子たちも、イエスとその弟子たちも、バプテスマを授けています。おられます。ここまでだったらば、私たちはそれほどですね、心の動きを知ることはできません。しかし最後のこの部分です。そして、みんな、あの方の方へ行きます。みんなあの方の方へ行ってしまいます。先生、このままでいいんですか？昨日までは、つい先週までは、先月までは、ヨハネ先生、あなたの話を聞かせてください、教えを聞かせてくださいと言いながら、こちらに来ていた人々が、今やイエス先生とあちらに行ってしまっているんです。この弟子たちの感情は、かつてヨハネの弟子であり、今やイエスの弟子となったアンデレたちにも向けられていたかもしれません。なんとあいつらは恩知らずな、あれほどヨハネ先生にお世話になったはずなのに、彼らは簡単に師匠を乗り換えた。ヨハネ先生、私たちは先生のもとに留まっていますから。まあ、書かれてはいませんけれども、そんなですね、こう思いまでもが浮かび上がってくるような、みんなあの方の方へ行ってしまいます、行きます。そんな弟子たちの言葉のように思われるんです。妬みという言葉はどこにも使われていませんけれども、でも容易に彼らのこの言葉の中から、そこに湧いた感情というものを私たちは読み取ることができるのではないかと思うんです。なぜならば、聖書は時代を超えてこれでもかこれでもかと聖書が描き出し続けた、表し続けた人間の内側に生じるこの妬みの問題はまた、この現代に生きる私たちの問題に他ならないからです。聖書を通して、時代を超えて聖書は大体ですね、まあ、1000年、2000年のスパンで書かれている、そんな書物なわけですけれども、時代を超えて妬みの問題が描かれ続けている。そしてそれは、私たちが歴史を振り返るときに、そして今の私たちのこの現代の社会を思うときに、いや、私たちの内側を思うときに、何ら変わることなく、内側に救う問題として、根ざす問題として、この妬みということがあることに気づかされるはずです。どうでしょうか皆さん、私はそんな妬むことなどとは無縁です。と言える人はいないはずです。神様は私たちに感情というものを与え、心というものを非常に繊細なものとして、私たちの心が非常に繊細なものとして作られました。機械のように壊れたら一つネジを付け替えて修理すればいいということではなく、傷ついた心はなかなか回復できない。自分の心の動きというものは自分の意に反して生じてしまう。そのことに苦しむ。他人を評価する思い、素晴らしいと評価する思い、これも素晴らしいことです。評価し感謝することができるのは素晴らしいことだと思います。しかし同時に、比較の中で自分がより劣っていることを突きつけられながら、それでも相手のことを評価するというのはなんと難しいことか。他人が自分以上に評価されるのを 穏やかな思いで聞くのの、聞くことのなんと難しいことか。業績、評価、点数、結果、数、人数、比較を促す材料はどこにでも満ちています。自分は手にしていない。しかし、他人は手にしている幸せを思うときに、混じり気のない思いで喜ぶことのなんと難しいことか。実際に妬みというものが殺意へと変わり引き起こされる数々の事件が報道され続けています。人は変わらない。この聖書の時代から、あのカインとアベルの時代から、今に至るまで、人のこの繊細さ、この妬みの問題は変わらない。憎しみ殺意まではいかなくても、このバプテスマのヨハネの弟子たちのように、複雑な感情を抱くことは、私たちの歩みの中でどこにでも起こりうる、いつでも起こりうること、このことを皆さんも認めることができるはずです。夫婦間にも妬みの問題は生じます。友人間に、クラスメート間に、あるいは教会間に、同労者間に、まあ、教会同士でそんなことが起こるのかと、いや、起こります。いくらでも起こります。残念ながら、各地の多くの教会の中で、年配の働き人が自分が手にしたものを握りしめ、そして後任に委ねることができずに、その継承がうまくいかないということが起こってしまいます。被災地支援の働きの中でもそれは起こります。皆さんこれ読まれたでしょうか？北上教会の佐々木先生が被災地支援のことをブックレットにまとめられて、教会その先へという本を書かれましたけれども、その中で光と影ということでですね、佐々木先生がまとめられている。そして特にですね、縄張り意識という見出しでまとめられている箇所があります。まあこれ被災地支援の働きのことを書いているんですけれども、少し読みたいと思います。残念ながら自分の領域を守ろうとして争いや駆け引きが始まることがあります。つかみ合いのような喧嘩にはなりませんが、働きの住み分けがなされても感情的なしこりが残ってしまいます。兄弟喧嘩をした二人が部屋の真ん中に線を引いて問題の幕引きを図るようなもので、真の解決のためには和解しかありません。しかし現場の働きは待ってはくれませんし、そのようなことにエネルギーを費やすより、関わりを断ち切ってしまいたいと思います。こうした争いは主導権争いという形でスタッフ間で起こる場合もありますし、指導者同士、あるいは支援団体同士で起こる場合もあります。自分が築いてきた関わりに別の人がもっとうまいやり方で入ってきたりすれば、苛立ちや妬ましい思いも起こってくるでしょう。反対にせっかく築いた関係を台無しにするようなやり方をされたら腹が立ち、出て行ってもらいたいと思います。まあ、さらにはですね、支援活動から教会開拓に移っていくときに、さらにこの縄張り意識というものは問題になりやすいと指摘をしているんです。たくさんの方々との関わりが与えられて、そして地域からの信頼を得ていく中で、関わりが与えられた方々を教会の伝道の対象、将来の教会のメンバーになるかもしれない人として見始めると、横取りされたくないという思いが起こってきやすいものです。そうなると、牧師も結構欲深いものです。このようにですね、まとめておられるんです。ご自身の問題として断りを入れながら、ご自身の問題としての問題としても断りを入れながら、正直にまとめてくださっているそのような言葉だと読みました。私たちはどうしたらこの妬む思いから解放されることができるのか。これは人類の歴史に共通した、また私たちのまさにこの生きているこの場所の現実に共通した問題ではないかと思うんです。さあ、それでは、2番目の友の喜びということについて、 お話をしたいと思いますけれども、弟子たちからの訴えを受けたヨハネの答えに耳を傾けたいと思います。ヨハネは今日の説教のタイトルである婚礼の喜びの礼をもって弟子たちに教えるんです。27節と28節、この箇所をお読みしますのでお聞きください。ヨハネは答えて言った。人は天から与えられるのでなければ何も受けることはできません。あなた方こそ私はキリストではなくその前に使わされたものであると私が言ったことの証人です。あのお方が素晴らしい働きをしているとするならば、それは天から与えられたものなのだ。あなた方には特別な役割が与えられているのです。あなた方は私が以前からあのお方こそがキリストであるとそのように証言をしていたことの証人なのです。そのようにヨハネはやんわりと複雑な感情を抱く弟子たちに向かって語りかけるんです。そして続く言葉。29節と30節ですけれども、30節をまず読みたいと思いますけれども、すごい言葉だなと思うんです。30節。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。あの方は盛んになり、私は衰えなければなりません。この衰えるという言葉、低くされるという言葉です。他の、新約聖書の他の2箇所では、低くされると訳されている言葉です。衰えなければならない、低くされなければならないんです。あの方は盛んになる、盛んになるというのはまさに植物がですね、こう根を張って広がっていく様を表す言葉なんです。あの方の教えこそが成長していき、そして広がっていかなくてはならないのです。私はあの方が広がっていく中で、ますます低くされていくんです。達観したかのようなヨハネの言葉です。あなた方は妬みに心を支配されてしまっている。でも私の思いは違います。私は低くされていきます。さあ、そして今日の今週の御言葉にも選びました29節です。この箇所をご一緒に読みたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネの福音書の3章の29節です。はい。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。あなた方は妬みに心を満たしている、妬みに満たされている。でも私の心を満たしているのは喜びなのですと。そのように弟子たちに向かってヨハネは語りかけるんです。昨日の結婚式、突然朝にですね、ぎっくり腰に襲われて、その苦しみに耐えながらの式でしたけれども、時々うめきながらも、私の心も喜びに満たされていました。もちろんお二人はそれに増して、わけですけれども、ましてだったことと思いますけれども。でも私、結婚式の式をするたびに特権が与えられているなと思いますのは、以前もですね、お話ししたことがあったと思います。この結婚式が始まりまして、私、式者としてここに立ちますと、真正面からですね、新婦が、花嫁が、父親と一緒に前に歩んでくる、そしてそれを待ち受ける、新郎の姿を真正面で私眺めることができるんです。いやー特権だなと思うんです。本当に美しい場面だなと毎回思うんです。そして写真を撮りたくなるんです。昨日もですね、実は写真撮りたいなと妻に相談をしましたらば、絶対にやめなさいと固く禁じられていたんですけれども。でもですね、皆さんはもう、花嫁に注目してますから、誰も私がここで写真を撮っても気づかないだろうと思ってしまうんです。でもそれほどですね、本当に美しい場面だなと毎回思うんです。 もう一度ヨハネの言葉を確認しますけれども、ヨハネはこの妬みが渦巻いて、しかし自分の心は喜びに満たされているこの状況をですね、結婚式に突然例えるんです。不思議な例えだなと思うんです。聖書は、旧約聖書の時代から、神様とイスラエルとの関係を花婿と花嫁、つまり新郎新婦の関係に例えました。今、神様の元から使わされたキリストとしての救い主としてのイエスがここにおられる。そしてイスラエルの人々がイエスのもとにこぞって集まっている。これこそがまさに新郎と新婦の出会い。花婿と花嫁が結婚式のその時にようやく二人が夫婦となろうとしているまさにその場面なんだとヨハネは説明をするんです。イスラエル人が何百年にもわたって待ち続けてきたその瞬間が今ここに訪れている。これを喜ばずして一体いつ喜ぶというのだ。そのようにヨハネは弟子たちに向かって語りかけるんです。そしてヨハネは自分自身の役割をこの結婚式における友人だとそのように説明をするんです。どういうことなのか。結婚式における友人、花婿の友人。このことを理解するためには当時の結婚式について知らなければなりません。昨日の結婚式では千枝よしみくんが結婚式の準備委員長を務めていましたけれども、結婚式というのは人が集まります。そして人が動きます。物も動きます。大変な催しだと思うんです。なんとなくやりましょうというわけにはいかないものです。奉仕の分担を決めて、人の動き方を確認して、様々な準備が必要とされます。結婚式を終えた、新郎新婦がですね、しばしば喜びよりも終わってほっとしたという感想が漏れてしまうほど、たくさんのことをですね、積み重ねながら開かれるのが結婚式です。カナの婚礼、ヨハネの福音書の2章でカナの婚礼の場面で、当時の結婚式についてお話をしましたけれども、しかもですね、イスラエルの結婚式は1週間続く結婚式です。昨日みたいなことがですね、1週間続いていくんです。大変な役割が求められる結婚式の準備委員長。その役割を担ったのが、新郎花婿の友人代表者だったんです。カナの婚礼の中で結婚の世話役と呼ばれている人物も、あるいはこの花婿の友人代表の人物なのかもしれません。この友人の代表、花婿の友人は花婿の意向を聞きながら花嫁の意向を聞きながらすべての準備を取り仕切っていきます。そしてこの友人が花嫁と花婿を最後に引き合わせ、二人が一緒になった時に彼はすべての役割を終えてその式から姿を消していくんです。彼はどこまでもわきまえているんです。この結婚の主役は花婿と花嫁である。結婚式の何が美しいのか、昨日も思いました。それは何かと言いますと、皆がわきまえているからだと思うんです。この日の主役は花嫁と花婿であり、二人を夫婦としてくださった神様である。このことをすべてのものが受け止めて、そして持たれるのが結婚式。新郎新婦以上に自分が目立ってやるぜとかですね、自分はあのウェディングドレス以上の服を着てやるとかですね、そういう人はいないわけですよね、こう結婚式の中で。どこまでもわきまえた上で、スポットライトが当たるべき存在にスポットライトが当たっていく。そして集まる人々は、またこの友人は主役の二人と喜びをどこまでも共にするために、自分に与えられた 賜物を持ち寄って使えるんです。まあ、そう考えますと、私この結婚式の例えについてですね、考えているときに、私たちの礼拝もまた問われるように思わされたんです。私たちが礼拝を捧げるというときに、どこまでも焦点が当てられるべきは、光が当てられるべきは、私たちが礼拝を捧げている神様ご自身です。賛美を捧げるために私たち先ほど歌詞を読みながら口を開きました。その言葉が確かな私たちの思いとしてまっすぐに神様に向けられ、私たちの奉仕与えられた賜物が神様のご栄光が表されるためにどこまでも捧げられていくときに、その礼拝は礼拝となることを思わされていました。戻りますけれども、ヨハネは自分自身の役割をどこまでも知っている人物でした。自分が花婿なのではない。イスラエルが必要としているのは自分ではなく、キリスト、そう、このイエスに他ならない。私はこのイエスとイスラエルを引き合わせるための道備えをし、今まさにそれが起こっている。私の中には妬みではなく喜びしかない。これがバプテスマのヨハネの説明だったんです。最後に、妬む思い、私たちから切り離すことができないようなこの妬みという問題、どうしたら私たちはここから解放されることができるのか考えてみたいと思います。もちろんこのバプテスマのヨハネも人間でありましたから、当然寂しさは覚えたと思うんです。人々に囲まれている中で、人々がみんなこぞって自分の言葉を聞きに来ていた。しかしその関心が今や全て移っていこうとしている。寂しさを覚えたと思うんです。でも彼の中にはそれ以上の喜びがありました。なぜか、なぜならば彼は見上げているんです。見上げているんです。見上げるべき神様を知っていたんです。自分のすべての思いや立場、心の動き、あらゆることを知っていてくださる神様を知っていたから。弟子たちは心配をしたかもしれません。ヨハネ先生は大丈夫だろうか。こんなことが目の前で起こっていて、先生は自分自身でも支えられるんだろうか。しかし、ヨハネはそんな人の思いよりも何よりも、神様ご自身を知っておられ、自分を知っていてくださる神を彼は知っていたんです。そして彼は、ヨハネは神が自分に与えた役割使命というものを知っていた。そして彼はキリストであるイエスを知ったからこそ、このイエスが人々に知られ、このイエスこそがキリストとして礼拝を受けるために自分が使わされた、この使命に立ち続けるものとされたんです。私たちももし、このお方を知らずして、神様を知らなかったとして、人と人との関係と比較の中で生きることしか知らないとするならば、やはり妬みにもう心を縛られ、ごまかしながら、顔では何でもないような顔をしながら、しかしもう心は穏やかではない。そのような生き方をしかできないのかもしれません。でも、私たちもこのバプテスマのヨハネと同じように、見上げるべき神を知り、バプテスマのヨハネが出会ったのと同じように、私たちの救い主、ユダヤ人たちが待ち続けたように、私たちにもまさに神様が与えてくださった救い主キリストに出会うことができるんです。自分が栄光を勝ち取るんだ、自分が評価を勝ち取るんだ、自分に注目を集めるんだ、自分が評価をされるためにこれをするんだ、口には出さずとも意識をせずとも、しかし私たちのうちにもう刷り込まれた、そしてそこに少しでも触れるならば妬みという思いが立ち上がるような、立ち上るような、そのような私たちの生き方の次元が大きく変えられていく、まさにこのことを神様は神様との出会いの中で私たちのうちに起こしてくださるんです。私たちのすべての思いを知っておられ、 私たちが時に抱く寂しさや悲しさや悔しさというものも、あるいは言葉にはならない複雑な思い、そのすべての思いを知っていてくださる神様がおられる。他の誰が理解をしてくれていないように思える時でも、しかしこのお方だけは私のことをすべて理解していてくださる。私のしもべとしての評価はこの神から与えられる。私たちの歩みというものは忘れ去られていくものだと思うんです。私たち本当にわずかですね。80年とか、あるいは浅沼さんでしたらもうあとちょっとで一世紀になりますけれども、でもこの長い長い歴史の中では本当に天のような時間しかこの地上に存在し得ないような私たちです。私たちのことは忘れ去られていきます。どれほど自分が成功した人生を送ったと思っても。しかし私たちがキリストを表し証しすることができるならば、その信仰を伝え、またその救いを分かち合うことができるならば、そこで分かち合われる信仰は、そして救いは、キリストは永遠に残り続けていくんです。妬みから解放され続けていく、そのような人生と神様、私たちは神様との関係を通して招いてくださっています。最後に、私が今から11年ぐらい前でしょうか、ある宣教師が書き残したその言葉をご紹介して終わりたいと思います。私たちが表すべきは神様でありイエス・キリストです。その宣教師はこのように書きました。私を透き通る空気にしてください。どんな色をも通して歪めることのない空気にしてください。あってない私という空気を通して神の愛の美しさが輝きますように。神の愛の力強い栄光、神の御心の深い憐れみ、絶えることのない愛の光がこの世に差し込み、このあなたの世界に満ち溢れますように。私たちが妬みの中に心を燃やして、そして自分というその透明ではない空気、濁ったものとなってしまうときに、神様の御心の深い憐れみ、絶えることのない愛の光は閉ざされてしまう。しかし私たちが空気のように透き通ったものとされていくときに、神の愛の美しさが輝いていく。バプテスマのヨハネのうちに私たちは神様との関係の中で変えられていった、そのような罪人の姿を見出すことができます。願わくは私たちもまた神様のそのような、私たちの上に働く、うちに働くその御業を受け入れ、神様のご愛を表す器と御業を明かしする器とされていくことを願います。祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。私たちは人と喜びを共にし、そして同時に神様と喜びを共にするものと変えられたいと願っています。妬みや苛立ち、憎しみから人との関係を閉ざし、そして許せない思いに支配されるのではなく、あなたがもたらしてくださる許しと、また神様のご栄光が表されること、神様が栄えていくことに対する喜び、神様のご計画がなされていく喜びを共にしたいと願っています。どうか私たちのうちを探ってください。私たちのうちに自分自身にこだわり、そして手放せない思いであったり、握りしめているものであったり、また忌々しく思いが残されています。あなたはすべてそれらのこともご存知で、また私たちが覚える様々な思い、 私たち自身も意識していないような思いまでもすべてご存知で、それでも私たちに来ようと呼びかけ、また私たちに友よと呼びかけてくださるお方です。あなたの友として、またあなたの子として、あなたの栄光を表すものと変えてください。今週一週間の歩みを通して、私たち様々な思いを抱きます。神様がどうか、それらの一つ一つの思いをも受け止めてくださり、同時に私たちがすでに主のものとされていることを思い出させてください。私たちの救い主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。